まず今回4点ほど質問2項を挙げております。まず最初に、肉泳ぎの減少対策についてというそういう項目を出しておりますが、本来なら肉泳ぎの増糖対策というふうに目を打ちたいわけでございますが、あまりにも減少がひどいということで、こういう名目をですねつけてやりました。市長も分かるように、6月の3日の制御市、そして追加出産甲子市に、市長自らお見えでございまして、その内容等についてはご周知というのは思いますが、特に制御の3日の制御は約250頭出たということですね。これが全体の現在もう6000頭ギリギリの数字までになっておるという状況でございます。以前は7200頭というですね大きな数字を出しておりまして、それを機会に7000、8000頭に持っていこうという機運が高まったわけでございますが、その後高齢化の減少等もございまして、このように激減をしてきたという状況でございます。畜産につきましては、池の経済を支えておるというふうに私はいつも言っておりますし、24年度の牛代販売でございますが、これが今年度は31億7800万でございます。昨年が32億5500万ということで、約5000万のですね販売高が落ちたということでございます。ちなみに言いますと、子牛が50万の時に4000頭牛が減っておりますから、その分がですね、販売高が落ちたという状況で、それ自体が農家の収益が落ちたというふうに思っております。このままいくと、5000頭近くまでですね下がるんじゃないかという、そういう危惧をいたしておるわけでございますが、これ以上下がると今度は子牛価格に影響してくるというのが現実でございまして、1回の入場に最低でも750から800頭欲しいという状況がございます。そうしなくては600頭ぐらいでは遠くの購買者お客さんが来ないという状況でございまして、購買者が来なければ民宿もホテルもまた他の店屋等についてもですね潤わないという状況がございますから、どうしても最低でも7000頭近くまでは持っていく、そういう政策をですね、今後早急に、この短い期間で積極的にやるということがですね、必要ではなかろうかというふうに思っております。先ほど言いますように牛がおって息の経済になっておる、そういう中で、牛糞があって雪白ができるし、あるいは田畑の景観も保てる、そして雇用もですね畜産関係の雇用者がかなりおります、その雇用も保てるという状況があるわけでございますから、ぜひこれについてはですね、一大産業の中でも最高の対策をお願いしたいなというふうに思っております。市長が現在この減収対策について、考えてある対策等につきまして、ご答弁ありましたらお願いしたいなというふうに思っています。
横井議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
2番、横井好美議員のご質問にお答えいたします。肉用牛の減少対策についてということでございまして、現在、子牛価格は大変安定しているけれども、高齢者等、高齢化等で繁殖牛が激減しているという、その対策についてでございます。今おっしゃいますように、壱岐市の、共犯での販売高というのは和牛が、肉牛がその 65% を占めておるわけでございまして、壱岐の農業生産の大きな柱でございます。そういった中で、高齢化、後継者不足の余裕によりまして、飼料等数の減少が 避けられない状況でございます。議員おっしゃったように25年6月の生育地において、250頭の牛が出ました、生育が出ました。それに関連して13個の飼育農家が減少いたしております。廃業されております。平成24年4月1日の頭髪調査において飼養農家の年齢交渉を見ましたときに70歳以上の方が 29%、 60歳以上の方が 27%、 59歳以下が 44% でございまして、頭数につきましてもこれを先ほどおっしゃいました平成20年度に7198頭、この数をピークに平成24年度においては6080頭、平成25年5月末で6140頭、25年6月1号、まあ現時点でございますけれども、数字の上では6007頭、今や6000頭を切るというところまで来ております。そういった中で後継者の確保が必要と認識をいたしているわけでございますけれども、なかなかそれをとどめる決め手はないということでございます。そこで、この対策に考えはということでございます。私は現在行っております畜産に対する贈答の補助あるいは、贈答の補助はもうそれでいいわけでございますけれども、淘汰維持の補助金等を出しておりますけれども、これはやはり私は辞める、お辞めになる、維持する補助金というのは、1年後に辞めようかと思っていらっしゃる方をですね、2年、あるいは3年に伸ばす、そういう効果しかないんじゃないかと思っているわけでございます。従いまして、根本的な、この減少を止める対策というのは、やはり新規、和牛飼育農家を育てる、ということではなかろうかと思っております。そういった中で、アスパラは当然のごとく堆肥がなければならないわけでございまして、アスパラ農家の中に、堆肥がいるから牛を飼ってんだという方もいらっしゃいます。そういった中でやはりアスパラの、部会と申しますか、そういった方々と畜産のあるいは畜産なんとか組合とございますけれども、そういった組合等々のコラボはできないのかということ、それから、やはり、これは沖ノ島の例でございますけれども、沖ノ島は建設会社に、沖ノ島は400頭ぐらいしか繁殖業おりませんけれども、今度、主催に力を入れるということで、建設会社にその話を持っていっております。それで、域が先進地だということで、その業者の方も域に視察にお見舞いになりました。今度私は沖ノ島に逆に視察に行きますよと申し上げたところでございます。そういった異業種の方の参入はできないのか、やはり私はそれよりももっともっと大きいのはやはり JA、 これはもう畜産経営についてノウハウございます。まだ全然組合長等とお話はいたしておりませんけれども、畜舎の空き具合あるいはいろんな施設も JA はお持ちでございます。一つ、会社と申しますか、JA を中心に一つの組織を作って、そこで雇用をして、繁殖の経営ができないものか、そういったものも考えております。いずれにしましても、今まで畜産農家の方に贈答をお願いする、あるいは維持をお願いする、これでは減少対策にならないと思っています。新規参入をどういうふうにして、促すかということが大きなテーマであると認識をしているところでございます。
横川議員。
はい、ありがとうございました。今の、補助金の淘汰とか維持とか ありましたが、このものについてはですね、やっぱもう母牛が年を取って更新せんばいかん、贈答しきらんが維持だけはしたいということでございますから、やっぱり維持が終わって全体の投資が増えるわけでございますから、これについてはぜひですね、継続をお願いしたいなというふうに思っています。それから、新規育てるということで、 私もちょっとここに年書いておりますように、若い人ですから、やっぱ学生の頃から牛に親しみを与える、そういうですね、やっぱ触れ合う、そういう機会も必要じゃないかと思っておりますし、あるいは高校に行ってもですね、牛のそういう子触れ合いとか、あるいは奨学金を出して、あと後継者になるとか、そういうこともですね、一つ育てる意味、必要があるんじゃないかなというふうに思っております。まあ、建設会社のことも言われました。私も大きな島に行きまして、建設会社を視察しました。あそこも、あそこで生まれたやつを肥育して、東京に出荷してですね、いい金儲けをしているわけでございます。そういうのも、やっぱり域では必ず建設業者多いし、仕事もないということでございますから、そういうところにも、協議を持ちかけてやるというのもですね、一つの手じゃないかというのを思っています。それと、農協につきましても、現在、この繁殖をやっております。ですが、これではもう少し足らないということをですね、私は今の頭数ぐらいのですね、あと200頭、300頭の牛舎を建設してもらって、そして農協自らそういう運営をやるというのもですね、一つ域の、活性化になるんじゃないかというのを思っていますから、そういうのも今からは、例の TPP の関係で、かなりの施策が出てくるだろうと思っておりますから、そういうのを積極的に利用するということもですね、いいんじゃないかなというふうに思っておりますから、ぜひ市長におかれましても、そういうところをですね、目配りしていただきまして、支援策をお願いしたいなというふうに思っておりますし、私自身、農協にもそういうことで、声をかけをしながら、農協自らやりなさいよということをですね、言っていこうというふうにですね、考えをしておるところでございますので、よろしくお願いをしたいと思っています。それと、この和牛につきましては、いつも言いますように、今回の TPP の協議に入るということをですね、米国では重要5品目を除外する、そういうこともですね、言っておりますから、私は逆に、やっぱり日本一、世界一おいしい肉を世界に売っていくという、そういう戦略をですね、していただきたいと思っていますし、この前から岩手県かマカオの方に出荷をしております。九州では宮崎の田崎工場というような工場が一つありますが、そこだけしか処理ができないということもございますが、長崎ではそこがちょっと遅れとるかなと思っておりますから、そういうですね、やっぱ外国に向けたそういう販売戦略ということもですね、必要ではないかなというふうに思っておりますから、そういうのにつきましてもお願いをしたいというふうに思っております。それから次の2番目の件でございます。この2点目につきましては、午前中、町田議員の方から話があっておりまして、総額の滞納金が8億3200万という状況でございますが、私は今回提案しておるのは、昨年度、24年度のですね、税の総額がどのくらいあるのかと、できれば業種ごとにですね、分かっておればお願いしたいということで、お願いしたいです。
平川市長。
2番目の横子議員のご質問にお答えいたします。施税の24年度分について記載ということでございます。24年度の施税の滞納額は3,725万6,000円でございます。内訳といたしまして、市民税1,321万2,000円、今のは個人市民税でございます。法人市民税125万8,000円、固定資産税2,109万6,000円、軽自動車税169万円でございます。国民健康保険税につきましては、4,925万7,000円で、その内訳といたしまして、一般分が4,847万5,000円、退職分が78万2,000円でございます。
横井議員。
はい、3725万6000円という1年間の24年度の、まあ、未収金があるということでございますが、まあ、このように特に、国民健康保険税がかなりこう高いと思っておりますし、まあ、これも今後ですね、まあ、年を取るごとに増えてくる、そういう要素があるんじゃないかというふうに思っておりますから、まあ、これにつきましてもですね、まあ、いろいろ職員の皆さん方につきましては、先ほど午前中の話でありましたように、まあ、努力されてあるということは、まあ、よく承知をしておりますが、まあ、さらにですね、ご努力をお願いしたいと思っています。それともう一点は、午前中、給食の、まあ、直接のあれはないんですが、まあ、950万ぐらいあるということでございますが、まあ、これが古いのはいつ頃からあるのか、もし分かっておればお願いしたいと思います。
久保田教育長。
2番、呼子議員の質問にお答えをいたします。壱岐市教育学校給食センターができる前は4町の各給食センターおよび自校給食の状況がございました。その中で、昭和55年ぐらいから滞納がございまして、平成22年まで約720万ぐらいありました。その後担当職員等の努力で少しずつ減っております。平成23年度24年度滞納額がいくらかずつある、そういう中で今朝ほど市長が申しました6月10日時点では約950万ぐらいの滞納総額ということでございます。24年度の分についてもお尋ねでした。
はい、ですね、分かってる。
あ、はい、平成24年度の分が一応今217万円でございます。督促は続けておりますので、少しずつ回収はできておりますが、先ほど申します6月10日時点ではその金額になっております。
はい、翌議員。
特にあの給食につきましては古いものがあるということをですね、まあ、これをどのようにされるのか、あるいは他の税の古いやつ、まあ、これについてもですね、このままでずっといくのか、不能欠損で処理するのかですね、まあ、そういうところをやっぱ早くある程度規定を決めて、処理する必要があるんじゃないかというふうに思っておるわけでございますが、まあ、今あの24年度の給食217万というかなりですね、まあ、大きい数字が出ておるということでございますから、まあ、これの回収方法というのは何か具体的に作ってあるんですか。
久保田教育長。
呼子議員の追加のご質問にお答えをいたします。私どももこの未納額につきましては大変頭を痛めておりまして、給食センターに勤める職員、学校現場の校長、時には力を借りまして PTA の会長さんをはじめ役員の皆さん方のお力を借りながら未納額のお知らせ、あるいは2ヶ月滞納した場合の督促状、そういった取り組みを順次進めております。昨今壱岐学校給食センターとエリアが広くなった中での滞納状況がかつての四町時代とは違う状況もございますので、校長等の意識にその辺をしっかり持っていただきながら、未納のお忘れはないか、督促等を進めているところでございます。先ほどご指摘がありました不能欠損の取り扱いについても、先の6月7日の学校給食運営委員会の中で77万円の不能欠損として ひとまず処理をさせていただいております。これにつきましては居所が不明の方が2名、証明付き郵便を送りましたが帰ってきた方が6名、つまり8名の方々についての昭和56年から平成17年までのいろいろ飛び状況はございますが、総額779,111円ということについての不納決算処理を徴収委員会の方の指摘も受けまして、学校給食運営委員会の方で承諾をしているところでございます。平成22年以前の分も含めて23年24年度そして今年度の分についても、その不納未納状況の場合については先ほど申しますような校長を含めた未納対策マニュアルに基づきまして、2ヶ月過ぎれば督促状、しかしその前にまず学校としてはお忘れではありませんかという形のお知らせ等を学校長名、PTA 会長名等で保護者の方にお知らせをする形で取り組んでいるところでございます。ひとまず平成24年度で限って申し上げますと、この給食費の収納率は 98.09% でございます。現在少しずつ回収ができてはおりますが、大きな改善とはなっておりません。今一つ児童手当につきまして引き落とし等の取り組みができないかというご指摘もいただきましたので、5月に入りまして早速未納をされている方、対象者に児童手当からの引き去り同意のお願いということで、給食センターから学校を経由いたしまして保護者の方に依頼をしたところでございます。その中で返事が返ってこない方の方がむしろ多く、57名の方にお送りをいたしましたが、返ってきたのが8名で、8名の方は引き去りをしていただいてよいというのが6名、他の2名は納付書をもらいに来てすぐ納めます、6月8月の児童手当から引き去ってくださいと、そういう形の処理で少しずつは努力はしておりますが、なかなか未納をされる方の同意というのが今のところ一度では当然できないと思っておりますので、繰り返し繰り返し根気強く進めていきたいと考えております。
横議員、
私もこういうところをこう周期に行った覚えがございますので、今教育長は言えませんように大変こう担当課についてはですね、大変だろうと思っておりますが、ぜひ全体の子どもたちのためにご努力をお願いしたいというふうに思っております。それから動産の差し押さえの件で、競売の関係でちょっとお尋ねしたいと思っておりますが、売却等については大体1回といいますか、年に、2回か3回やってありますが、大体1回にどのくらい売れているのか、あるいはインターネットでどのくらいですね、売買が合っているのか、そこの分かればお願いしたいなと思っています。
平川市長。
差し押さえ品の売却状況でございますが、インターネット購買を平成24年の6、8、10月、そして25年の1月の4回行っております。出品件数が117件のうち、購買件数79件でございます。税の充当額は214,915円でございました。また、平成24年12月と25年の3月の2回、開催をいたしました地元購買会では、341人の市民の皆様のご来場をいただきました。出品件数は257件、うち購買件数は103件でございまして、税の充当額は265,925円でございました。結果、20年度の税の充当額合計は48,840円でございました。
横子議員。
やっぱ中には高価なものもあろうかと思っておりますが、まあ、こういうのは積極的に、まあ、続けてお願いしたいなというふうに思っております。それからこの件の、まあ、最後でございますが、納税報奨金の件につきまして、まあ、今度27日に、その報奨金のあれがあるようでございますが、まあ、これについては今年度は 100%、 来年が 70%、 次が 50% という、そういうパーセント提示でいくのかどうかお願いしたいと思います。
平川市長。
26年度分まで 100% だと思っておりますが、すみません、ちょっと担当部長もちょっと確実でないようでございますので、しばらくお待ち。失礼いたしました。現納税報奨金制度を26年度で廃止いたしまして、次の経過措置を実施することといたしております。平成25年度報奨金は、いわゆる26年に支給するという意味でございますが、平成25年度の報奨金は、平成24年度実績の 70%、平成26年度の報奨金は、平成24年度実績の 50%、ということにいたしております。
横
井議員。
27年度はもうゼロという考えですかね。
白川市長。
27年度から壱岐市自治公民館納税活動等交付金交付要項というのを作りまして、まあ、交付基準は割愛いたしますけれども、もうそういった新しい制度で、いわゆる、法に抵触しない形で、交付をするということにしているところでございます。
横井議員。
はい、ありがとうございました。これも一部公民館の運営費にこう当てている事実が結構あるもんですから、そこのところ慎重にですね、お願いしたいなというふうに思っています。それでは次の3点目でございます。まあ、この3点目につきましては、私は岩手県の久慈市というところに、まあ、知人がおりまして、まあ、そこといろいろ話をしている中で、まあ、現在、朝ドラのあまちゃんという、そういうこう、テレビがあっておりますが、まあ、これでですね、かなり交流人口が増えた。いうそういう話を聞きまして、まあ、特に壱岐はいろんな面でもこうロケ地に適しているんじゃないかということですね、まあ、こういうのが来ればかなり活性化になるなと思って、まあ、ちょっと考え方をですね、市長にお伺いしたいなというふうに思っているわけでございますが、まあ、私が聞いたところではスタッフが毎日50人か100人、そこの現場に行ってやるというそういう話を聞いておりますし、もうあそこはロケは終わっているそうですが、終わってからもやっぱり1日平均で2万人ぐらい、そこのここはここで撮影したんだという、そういうあれで、まあ、観光客が来ておるという状況にある聞いておりますし、まあ、ゴールデンウィークあたりはかなりの人出だったという、そういう話もこう聞いておるわけでございますし、またテレビで、まあ、連続、1日じゃなくて、まあ、連続出るもんですから、やっぱり壱岐のイメージとして、イメージといいますか、壱岐を売るためには、やっぱそういうですね、連続とか、あるいは視聴率が高い、こういうものにですね、アプローチしながら、まあ、やった方がいいんじゃないかと思っておりますが、まあ、これのきっかけは何かといいますと、脚本家はですね、まあ、この方がそこのイメージを、東京から出て行って、海女さんを希望して、また、東京に帰るという、そういうですね、まあ、ことをこう脚本家の方が積極的に、 河野福祉市を支援したという、そういうお話をこう聞いておりますので、まあ、こういうこともですね、一つの交流人口の拡大につながるなというふうに思っておりますし、まあ、今回幸い域にもですね、天さんが一人来られております。私はこの天さんにつきましては、まあ、よそにいないですね、天さんがあるんじゃないかと思っております。まあ、八幡の女の天さん、渡良の男の天さん、まあ、そういうところもですね、私はよそにいない天さんの活動の場、まあ、そういうところにも観光が、環境が行くとかですね、まあ、そういうことも一つこう、まあ、考える新しいスポットとしてですね、まあ、いいんじゃないかなというふうに思っていますから、ぜひまあそういうものをですね、勉強しながら、まあ、できれば NHK あたりにですね、まあ、事前に相談に行くとか、まあ、そういうことをしていただいてですね、やっぱ息を売り込む、そういう体制をしていただきたいと思っておりますが、まあ、市長の考えをお願いします
。白川市長。
3番目の横国議員のご質問でございます。 NHK 連続テレビのロケ地にどうかということでございます。まさに、テレビのをはじめとするメディアの影響というか効果というか、これはやっぱすごいものがございます。たまたま、まあ、相口かなさんですけれども、連ドラがあって、うちの方で、地域、おこし協力隊のですね、相口さんが来たということで、それだけでも今相当メディアの取材があっております。そういった中で、私はテレビ番組の誘致というのはもう大変重要だと思っております。昨年は午前中に KBC テレビ笑顔満点旅好き前川清さんでございます。テレビ局のひらり九州巡り合い、野村正樹さん、 BS12 で福田健二の課長風月、石野真子さん、また婚活が主になりましたが、モテモテ99にも取り組んだところでございます。本年度におきましても、先日 RKB 旅ログ機構九州アップ旅のロケ対応を行っておりまして、後日放送の予定となっております。ご質問がございました。 NHK 特に連続ドラマ小説は、半年間の放送と長期にわたることから放送効果が非常に大きいと認識出しております。私自身 NHK 長崎放送局とは、しょっちゅう訪問をいたしておりまして、このようなことから来年3月再び NHK のど自慢の放送につながったものだと思っております。連続ドラマ放送となりますと、人物や知名度など全国放送に耐えうる素材の高さが求められます。そしてまた、その息をステージとした原作が必要でございます。そういった中で実は、壱岐出身で、まあ、大阪在住でございますけれども、芸能人の奥さん、本人も芸能人でございますけれども、その方が最近自伝的な書籍を出版なさいました。そういったものも私はこの壱岐、それは大阪が半分、壱岐が半分ぐらいの内容になっておりまして、こういったものをそういった素材にしていただけるのなと思っておりまして、いつかそれはもう話してみたいと思っておるところでございます。また長崎県を舞台とした映画ドラマ等のロケ活動を支援する組織の長崎県フィルムコミッションがございます。そこにと連携して映画のロケ誘致にも取り組んでまいりたいと考えております。実は私 NHK もそうでございますけど、 NBC、NIB、NCC 等々ずっと訪問いたしております。しかしながら実は、そこで気づいたのはですね、まあ、NHK に限って言えば料金体系が不公開になっているということでですね、長崎の NHK 放送局予部にはこういうイベントしてますから来てくださいと要請をしなきゃいけない。もちろんしておりますが、ということになりますと福岡の放送局にですね、やはり働きかねかんということになります。ですから福岡放送局にそれぞれこれの関連いたします KBC であるとか KTN でありますとか RKB でありますとか、まあ、そういったところを訪問しないかなと今思っているところでございます。またこれは、テレビではございませんけれども、西日本新聞の社長さんの母方の、あ、失礼しました、父方の のおばあさんが壱岐出身だということでございまして、実は来年3月1日には合併10周年の時にご案内する予定でございますけれども、そこその社長に実は西日本新聞の福岡版、福岡のやつに壱岐のコラムを作ってくれませんかとお願いいたしております。実は先日の福岡壱岐の会で私からそういう注文を受けておるから1週間に1遍ぐらいはそういうコラムができるかなということで今検討しているということもおっしゃっていただきました。やはり150万人を超えました福岡市への情報発信、これをですね、力を込めて、やっていきたいと思っておる次第でございます。
横川議員、
市長のですね、今いろいろこう話をされた中で、ラジオ新聞等を通じてさらなるですね努力をお願いしたいというふうに思っております。それで最後の4点目でございますが、学校跡地の売却についてということで質問をいたしております。これは跡地検討委員会等があって、その状況等につきましては後もってお願いしたいと思っていますが、一住民から運動場とかテニスコートとかそういうのが売却できないのかと、いつもぼうぼうしておうじゃないかと、もったいないじゃないかというそういう声がですね、聞こえてきたもんですから、今日こういう形で質問をしておるわけでございますが、現在の取り組み等、そして売却が可能なのか、あるいは行政財産から普通財産に変わっているのか、そういうのもいろいろ問題があろうかと思っておりますが、そのとおり見解をお願いしたいと思います。
白川市長。
横子議員の4番目のご質問、学校跡地の売却について、売却、いわゆる購入の要望があったら売却するのかということでございます。今申されましたように、壱岐市中学校跡地利用利活用検討委員会というのを設けておりまして、その中で今、やっております基本的な考え方でございます。1点目に、従来の利用、学校施設でございますけれども、この従来の利用に配慮しつつ代替施設の有無、それに変わるものあるんじゃないかというようなこと、それから建物の維持管理経費など財政負担について十分検討した上で、公共施設として、ずっと、それを持続していくのかということが1点、2点目に将来的に公共的な需要が見込まれない場合、民間による利活用が地域の発展や本市のまちづくりに寄与すると考えられる場合においては売却や貸し付けなどを検討する。で3点目に、耐震基準に適合しない校舎、あるいは体育館、屋内運動場でございますけれども、速やかに解体撤去を検討するという3つの視点で、この跡地利用の有効活用を図っておるところでございますが、今、議員申されたのはこの2点目の、売却や貸し付けなどを検討するということであるかと思います。現在、方向性が出ておりますのは、函館中学校運動場を社会福祉法人博愛会に無償譲渡するということ、これが一つでございます。また、渡良中学校の、渡良小学校の中学校移転要望の2点でございます。地域の活性化、まちづくりに役立つご要望等につきましては、ご提案いただいて、本委員会において協議、検討することになりますが、現時点で、こちらの方には正式には、売却の申し出はあっておらないというところでございます。
以上、横川議員。
正式には来てないというふうに思ってますが、もし一住民が正式に申し込みされた場合には検討するという形でいいんですか。
白川市長。
検討委員会の中で検討の結果、そういう結果が出れば売却するということになると思っております。そのように、その後の活用につきましてですね、いわゆる評価額といいますかが どういう感じで出すかということについてはいろんなこともあるかと思いますけれども、基本的にはそれが売却することが適当であるとなれば、そういうふうに持っていくことになるかと思っています。
横井議員。
売却につきましては個人的には無理かと思って、個人といいますか、全体に公募を出してこうするというのは筋だろうというふうに思っていますから、そういうところは、よろしくお願いしたいと思いますし、この跡地利用の利用といいますか、運動場でもテニスコートでも校舎でもいいんですが、もう全部行政から普通財産が変わってるんですか。
副市長、中野副市長、白川市長。
この点につきましては、リーダーであります中原副市長に答えさせていただきます。お願いします。
はい、中原副市長。
ただいまの件でございますが、行政財産から普通財産へ、移管をされて、合併となっております。ですから中学校跡地委員会を、私の方が、トップとして今検討委員会で協議をしているところでございます。
はい、横井議員。
はい、ありがとうございました。副市長、跡地の関係で何かその市としてこういうのを検討しておるというのは、具体的に出てないと思っていますが、どういう話が出ているのか、よかったらお願いしたいと思います。
白川市長。
いくつかあるわけでございますが、代表的なものをちょっと申し上げたいと思いますけれども、実は ある業者の方から、あの学校は朝から晩まで日が照ると、一つ私たちがソーラーを作る場合は貸していただけるのかというお尋ねが、私にありましたから、それはプライベートであったかと思いますが、そういうお話もございました。また校舎につきましては、まだ、実行いたしていませんけど、魚場モバ研究所、日本魚場モバ研究所が、伊佐府中学校をどうだろうかという話もしておるところでございます。あと具体的な話はまだ少なくございますが、今申し上げましたソーラーなども検討のに上るのではなかろうかと思っておるところです。
横井議員。
はい、ありがとうございました。跡地検討委員会がありますので、早急にですね、そういうのをこうある程度目をつけて、やっぱり維持管理がかからないようにお願いしたいというふうにお願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思っています。ありがとうございました。